ルカの福音書7章、イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話を得られるとカペナウムに入られた。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざ置いてくださいませんように。あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も経理の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば来ますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみるとしもべは良くなっていた。今日ですね、この礼拝の中にも初めてキリスト教の礼拝に来られた方がいらっしゃいます。イエス様を信じる、イエス様を信じる信仰を持つということは一体どういうことでしょうか。普通はですね、しばらく教会に来て、そして聖書に書いてあることが分かってきて、そしてイエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださって、私たちの罪を許して、そしてイエス様はよみがえって今私たちと共に生きてくださるということを信じるということが信仰を持つことであって、そのことだけが信仰だというふうに思っている場合もある。だけどこの今日読んだ箇所でイエス様が立派な信仰だと言われたことにはですね、もっと広い、私たちが信仰をもっと広く捉えなければいけないということを、この箇所は教えているようにも思います。また、この人は当時は神の民と言われたイスラエルの人ではありませんでした。神の民と言われていたイスラエルの民だけが救われると考えられていた時代において、イスラエルの民ではなかった人がなんと立派な信仰を持っていることだろうと言ってイエス様に驚嘆された。それはどういうことだったのかということをですね、今日私たちは、学んでみたいと思うのです。このユダヤ人ではない百人隊長の信仰とはどういうものだったのか。でね、皆さんここを読んで、この百人隊長というと約100人の兵隊を持っている軍人です。どういう人物だったのか、ここを読むだけでいろんなことが想像できるんですけれども、今日初めて来てですね、読まれて聞いてどういう人物だったのか、はいあなたって言われたらちょっと困りますよね。それは困ると思います。で私1週間この百人隊長はどういう人だったのかということをいろいろこう思い浮かべながら過ごしてきましたので、それも交えて皆さんと分かち合いたいと、このように思います。またこの百人隊長のしもべが病気になって死にかけていたとあります。皆さんこのしもべっていうのはどういう人だったんだと思いますか。ある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていたといいます。何歳ぐらいでしょうか。何歳ぐらいだと思いますか。 まあ、これをこのまま読むとですね、やっぱり60とかね、もうやっぱりその百人隊長がいないと、この、あ、違う、この下手がいないと百人隊長の家は、回っていかないみたいな、そういったような重要な働きをしてた人だというふうにも感じられなくはないんですけども、もう少し読んでいくとですね、また違った側面が見えてくると思います。まあ、そういったようなことをこう情景を思い浮かべながら、どういうことがあったのかということを思い浮かべて理解を深めていくときにですね、そこにいた、そこで語っておられるイエス様のところに私たちがこうタイムスリップして入っていくような、そういう経験をすることができる。そしてそこで語っておられたイエス様がと私たちは出会うような経験をして、そしてそれがその2000年前のその場所だけでなくて、今もこの現在において同じように働いておられるイエス様を私たちは体験していくことができる。聖書を読むというのはそういう非常に面白い経験であるのです。どういうところでこのことがあったかと行われたかということを、もし見にくかったらもう少し電気消してくださってもいいですけど、大丈夫ですか。ガリラヤというところにでイエス様は初期の伝道をなさいました。で、これイスラエルですね。で、これがガリラヤ湖、そしてこれが死海、そしてこの死海の西側にあるのがこれがエルサレムです。で、今この話の舞台となっているのはガリラヤ湖の北西の町カペナウムという町であります。でもうちょっと心を大きくするとですね、こういうことになる、ここがカペナウムです。で、このカペナウムというのはもうちょっと大きい地図にすると分かりやすいんですけども、メソポタミアからですねエジプトに至る大きな交通路があった。そのまた小アジアですね、トルコの方にも至る 北と南を走る、まあ、今で言うならば大幹線道路があったわけです。大将が通るですね。で、その交通の要衝でありました。だから今で言うならば大都会であったわけです。ここで起こった出来事でありました。で、ここで出てくるカペナウムの百人隊長っていうのは、当時ですね、このガリラヤというところを治めていたアグリッパという国主がいました。王様ではありません。ローマによって、ローマ帝国によって任命されて、そして、イスラエルの民を支配するために建てられた、ローマ人でもないユダヤ人でもない人であったんです。で、その人がここを治めていた。で、その国主アグリッパに仕える傭兵隊の隊長であっただろうというふうにこう言われているのです。ですからユダヤ人でもローマ人でもない。で、今言いましたように国主アグリッパというのはローマの傀儡ですから、この人もユダヤ人でもローマ人でもない。で、このカペナウムは交通の要衝であって主要都市でありました。で、そこに収税所、税金を取る収税所があった。非常に重要なところです。またここに軍が駐屯していて、そして治安を維持するというか、反乱が起こらないようにこう見張っているということがあった。で、その隊長だったわけです、この百人隊長というのは。で、当時のローマ軍、あるいはまたこのローマの傀儡王朝に仕える、軍はですね、もう非常に腐敗していて、そして堕落していたということです。そして、まあ、そういう軍に属してですね、隊長などなろうという人たちは、個人の財を築くために地位を利用する、賄賂を取るというようなことが、まあ、非常に当たり前のように行われていて、そしておびただしい殺戮と処刑が 行われていたというのです。ところがでこの百人隊長はですね、ローマやこのローマの手下であるアグリッパにですね、仕えることに苦悩していたというふうにこう考えられるわけです。だからその腐敗や堕落の中から救われたいという思いがあった。そして天地創造の真実の神だけ、すなわちイスラエルの神様だけを求めたいという気持ちがこの駐屯地に来てからですね、 彼は、そういう気持ちを持つようになったであろうと。で、従ってそういうことがあったから彼はイスラエルの民を愛し、またイスラエルの神様を礼拝するための街道を建築したと考えられるわけなんです。まあ、このようにですね、普通の、まあ、ローマ関係者 の軍人にはないそういう立派な心を持った人であった、またイスラエルの民を愛し街道を建設してくれるというようなこともあってですね、ユダヤ人の指導者たちから非常に深い信頼を得るというところまでこの人は来ていたわけです。これがですね、ちょっと消してもらっていいですか、電気。これがカペナウムに残っている街道の跡です。これそのものがこの百人隊長が作ったものではないようですけれども、もう少し規模は小さかったかもしれない。だけどこういう石造りのですね、立派な街道を、まあ、作るわけです。これ今でも残っています。で、カペナウムに駐屯するということは、そこで治安維持をして群衆が蜂起したりですね、ローマに対する反旗を翻すような人がいたらすぐに捕まえて、そして処罰するということのためにカペナウムに駐屯していたのがこの百人隊長の軍隊であったわけです。だからイエス様の活動っていうのをずっと注視していたはずなんです。なぜかというと、イエス様の周りにはもう何千人という人がこう集まるわけなんですよ。で、人数がそれだけ集まるとどういうことが起こるかというと、普通は反ローマ運動とかいうことが起こるわけですね。だからそういう人が集まるということに関しては彼らは非常に注意して見てたはずです。で、そしてそこに自分の部下を派遣して、そして何が行われているのか、どういう話がされているのかということを逐一報告させていたに違いない。で、ひょっとしたらですね、この人は自分が建てた街道でイエス様がお話になった、でカペナウムの街道でイエス様よくお話になってたんです。そこで教えていらっしゃった。だからひょっとしたらイエス様がカペナウムの街道で安息日に教えていらっしゃるときに行って聞いたかもしれないということも十分考えられるということなんです。で、なぜかというと、そのユダヤ人の街道にはですね、当時異邦人も出入りしていて共に礼拝していたという記録があるからなんです。だからユダヤ人の街道というのはユダヤ人だけが集まって礼拝をするんじゃなくて、異邦人たちもやってきて一緒に礼拝を捧げるということだ。だからキリスト教会もクリスチャンだけが集まって礼拝をするんじゃなくて、まだクリスチャンになってない人たちも一緒に集まってきて礼拝する場所であるわけなんです。で、そのイエス様の活動を注視し報告を受け、また自分自身もひょっとしたら、カペナウムの街道でイエス様の話を聞いたことがあるかもしれない。そういうことを通してこの人はイエス様の福音の言葉を聞いて、またイエス様が病気の人たちをどんどん次々癒していかれる姿を知ってですね、この方がイスラエルの救い主に違いないという確信を持つに至るというところにまで、ここまでの段階で実は来ているわけなんです。 でそこでところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。しもべというのは奴隷のことです。当時のローマ社会というのは人が牛や馬のように売り買いされていた時代でありました。そしてそのしもべというのはしもべの命に心をかけることはバカバカしいと言われるほどしもべというのは価値の低いものとして扱われていた。それが奴隷だったのです。この人は何歳ぐらいの人だったでしょうか。さっき言いました、ね、ひょっとしたら60ぐらい、すごく人格者でね、そういうことも考えられるかもしれないけれども、まあ、それは、まあ、重んじられていたという言葉がで訳されているからですけれども、これは価値があるとかね、なくてはならないっていう、そういう意味なんですね。なくてはならない、価値があるという意味で、7節を見ますとね、そうすれば私のしもべは必ず癒されますと訳してあって、このしもべっていうところにあの星印がついてて、下の方の中にですね、直訳すると子若者って書いてあるでしょ。だからこの人若かったんですよ。60歳とかじゃないんです。ひょっとしたら10代だったかもしれない。おそらく百人隊長の身の回りの世話をするしていた少年であっただろう。軍での攻撃、軍として動いてますから、妻とかを連れて歩いてるわけじゃないんです。家族を連れて歩いてるわけじゃない。百人隊長は男だけの集団なわけですね、軍だから。そこでこの百人隊長の身の回りの世話をするしていたのがこの奴隷の少年であった。でこの百人隊長はこの彼をですね、この奴隷の少年を深く愛していたんです。ひょっとしたらいずれ自分の彼を奴隷から解放して自分の養子にしようと思ってたかもしれない。それほど深く愛していた。そういう少年が病気にかかって死にかけたということであるのです。もう死にかけていますから、イエス様のところに連れて行くこともできない。そこでイエス様やってきて、私の愛するしもべを救ってくださいとユダヤ人の長老たちに伝言を頼むわけです。でそのイエス様のところにやってきたその長老たちは熱心にイエス様にお願いして言うんですね。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。資格ある、どうして資格あるか。この人は普通のローマの隊長のようではなく、イスラエルの民を愛し、街道まで自分の資材を投じて作ってくれた、そういうイスラエルの民を愛し立派な人です。ユダヤ人に改宗はしてないけれども、ユダヤ教に改宗はしてないけれども、それと同じぐらいの価値がある人なんですよ、というふうにこうあのイエス様に向かってこの人を推薦するわけです。ところがこの人は自分のことをどう思ってたでしょうか。6節にこう書いてありますね。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたは私の屋根の下においでする資格は私にはありません、私は資格はないと言って、直接会う資格も、主を自分の家に入れる資格もないと彼は言うのです。なんかちょっと矛盾しているように感じませんか。来てくださいって言ってんですよ。来てくださいって言ってて、そして割と近くまで来たらですね、きっとその百人隊長のいるところには櫓がありますから、櫓の上から見張りがいてですね、あってイエス様の一行が来ましたっていうことを百人隊長にこう報告するわけですよ。そうすると、いや主よ、わざわざ来てくださったか、やはり来てくださったか、しかし私にはこの方を自分の家にお入れする資格はないと彼は感じるのです。分裂しているように感じますよね。私は分裂してたんだと思います、内的に。一つはですね、 ユダヤ人は異邦人の家に入るとそこにはユダヤ人が食べてはいけないものとか触ってはいけないものがいっぱいありますから、だから異邦人の家に入ることによってその来たユダヤ人が立法的にですね、立法によって汚れてしまうということになるので、そういうふうにしてしまったらイエス様に対して申し訳ないという気持ちももちろんあった。それプラス自分はイスラエルを苦しめているアグリッパ王に仕えているという現実があったわけです。イスラエルを苦しめているアグリッパ王に仕えているという現実があった。もしイスラエルの神を求めて天地創造の神様だけを信じ、そしてこの方をに仕えていこうと思うのであれば、ユダヤ教に改宗すればいいんです。ユダヤ教に改宗すればいいんです。でもユダヤ教に改宗したら彼は百人隊長でいることはできません。絶対に改宗できないんです。自分はそういう生き方しかできないからです。それによって収入を得てたからです。そういう生活をしてたからです。だから彼はイスラエルの神様を信じてはいたけれども、ユダヤ教に改宗することもできず、アグリッパ王に仕えている現実の中で本当に分裂していた、内的に分裂していたのです。苦しみがあったのです。真実の神、天地創造の主を求める心と、そして国主アグリッパに仕えているという現実の中で彼は本当に苦しみを感じていたに違いない。そこにですね、内的な分裂があり、ユダヤ教に改宗できていない現実というものがあるわけです。だから主よ、やってきて私のしもべを救ってくださいという思いと、いや主よ、あなたを私の家にお入れする資格は私にはありませんという思いの中で、その両方を持っている、それがこの百人隊長の心であっただろうと私は思います。資格で、彼はね、私は資格がないって言うんです。資格はないって言うんだけども、資格はないと言いながら彼は信仰告白をするんです。でイエス様はそのことを非常に驚かれた、また喜ばれたというのです。彼は何と言ったか、ただお言葉をいただかせてください、そうすれば私の子、私のしもべ、私の子は必ず癒されますと言いました。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば来ますし、別の者に来いと言えば来ます、またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたしますと彼は言うのです。これはどういう意味で信仰告白だったのか、イエス様、あなたこそ全てを支配する神の神、主の主、王の王です、という信仰告白であるからです。あなたの御言葉に全てのもの、病や死さえも従いますと彼は告白しているのです。病や死さえもあなたの言葉に従う、だからあなたの言葉をください、そしたら私の子は、私のしもべは必ず癒される。ここに彼の信頼があり、彼の信仰告白があったのです。御言葉をください、御言葉を聞かせてください。彼は自分のためにそれを求めたのではなかった、友のための祈りであり、愛する者のための祈りであります。私たちはね、キリスト教会ではよく信仰を持つってことは、また祈り求めるってことは、信仰を求めるってことは自分のためという、そういうふうに思われていることが、まあ、結構あるんですけれども、友のため、自分が愛する者のために、神様あなたこそ王の王、主の主ですと どうぞこの人を助けてください、私の愛する者を癒してください、救ってくださいというその祈りこそがイエス様の前で信仰として認められるということをこの箇所は教えているのです。そしてまたこの百人隊長はこの時イエス様に会いに行かなかった、直接イエス様に会いに行かない者たちが自分の愛する者たちのためにイエス様を本当に信頼して祈る、その信仰をイエス様は認めてくださる、素晴らしい信仰だと言って認めてくださるということは私たちにとっても大きな希望であるのです。これを聞いてイエス様は驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた、あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエル神の民の中にも見たことがないとイエス様はおっしゃった。立派な信仰というふうに言われるときにどういうことを言うのか、それは信仰者として善行を積むとかですね、いろいろな良いと言われる行いをするということではなかったのです。ただこの方イエス様こそ王の王であり主の主である、全天全地の作り主である神様そのお方そのものそのお方なのだという信仰告白こそが全てに勝る信仰告白であるのです。それを立派な信仰とイエス様は言われた。水に信ずることができる、雨に信ずることができる祝福というのを私たちも与えられているんです。私たちもこの肉の目でねイエス様を見たことはないし、この肉の耳でイエス様の声を聞いたことはないのです。しかし聖書の中に語られているイエス様の言葉を聞き、そこで行われた技を心の目を通して見て、そして見ずに信じ会わずに信じることができる、これは私たちにとっての希望であります。イエス様はね、すべてのものの神なんです。クリスチャンだけの神ではありません。またイスラエルだけの神ではないのです。すべてのものの神なんです。だから今日初めてこの礼拝に来られた人の神様なんです。また私たちの神様であるのです。私たち一人一人の神様であります。この方に向かって私たちは今日初めて礼拝に来たかもしれないけれども、神様どうぞ私の友達を、私の家族を、私が愛する者を救ってくださいと祈ることが許されているのです。またそうすることができるのです。これは私たちにとっての大きな大きな恵みであります。使いに来た人たちが家に帰ってみるとしもべは良くなっていた、治ったというだけじゃなくて元気になっていたという意味であります。イエス様は言われました、誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の子の声を聞く時が来る、今がその時です、そして聞く者は生きると言われました。これはヨハネの福音書5章25節。死人というのは何でしょうか。それは実際にこの体の死を経験した死んだ人たちということでもありますけれども、それだけでなく、神様との関係が切れてしまって、体は生きているけれども心は死んでしまっている、霊が死んでしまっている、そういう者たちのことを言うのです。死人、それは私自身でありました。私も大学生の時本当に体は生きてたけども本当に死んだようなそういう生活をしてたのです。死人が神の子の声、神の子というのはイエス様です。イエス様の声を聞く時が来る、今がその時だ、そして聞く者は生きる、イエス様の声は私たちすべてを生かす力であります。どうぞ私たち今日ですね、この百人隊長とそのしもべを救われたイエス様が どういう方であったのかということを知り、本当に心に知って帰りたいと思います。本当に憐れみ深い方です。イエス様は行こうと言って行かれたのです。その人のところに行こう、もちろんその人のところに行って家に入ったら ご自分は律法としては汚れるんです。それはそれでいいと、その汚れを、異邦人が持っている汚れを私は自分の身に受けようという、その格好でやっぱりイエス様いらっしゃるわけですね。しかしそこで使いがやってきたときに、その百人隊長が持っていた信仰を見て本当に驚かれ喜ばれて、そしてイエス様の言葉によってそのしもべを、奴隷の少年を癒されたのであります。この方が私たちの主です。私たちの願いに耳を傾けて、私たちの信仰の告白に耳を傾けて、私たちの愛する者たちに救いをもたらすことができる、この方が私たちの主であります。お祈りをしましょう。天のお父様、分裂した私たちの心をご覧ください。あなたを求め、あなたこそ王の王、主の主である、まことの神であるという、そのあなたを信じる思いと、この世の中にあって、自分の思い通り、思うようにいかない、その現実の中で引き裂かれるような思いの中にある私たちであります。しかしその中でなおあなたに向かって告白する声を聞いてくださっていることを感謝いたします。主イエス様、あなたこそ誠の神でいらっしゃいます。あなたの言葉にすべてのものが従います。どうぞあなたのその権威を持って、私たちの愛する者たちをあなたがお救いください。私たちの愛する者たちにあなたの声をかけてくださいますようにお願いいたします。中には本当に悪い心に縛られて、感謝することも正しく生きようとする思いもなくしている者たちが、私たちの愛する者たちの中にはいるかもしれません。確かにいます。しかしイエス様、あなたが声をかけてくだされば、そういう者たちも正しい心を取り戻し、もう一度あなたの愛の中に、あなたの正しさの中に生きる者と変えられるでしょう。主イエス様、私たち自身もあなたを慕う思いと、そしてあなたから離れていこうとする思いの中に分裂するものでありますけれども、私たちにも声をかけてください。あなたがお前こそ私のしもべであると声をかけてくださるときに、私たちも私たちを縛っているものから解放されて、本当にあなたを見上げてあなたに従っていくものと変えられていくでしょう。主よ、どうぞ私たちに、また私たちが愛する一人一人にあなたの声をかけ、癒し、救い、生かしてくださいますように心からお願いいたします。今日この時を感謝いたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。